マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続きシネマコミュニケーターの森川みどりさんにお越しいただきました。森川さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
いやもうけいちゃん森川さん好きなので、もう来てもらったら必ず2週バッツリ出てもらおうという流れになっています。よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
さて今夜は、
そうなんですよ、今回ちょっと非常に私事で恐縮なんですけれども、はい、昨年末から YouTube を始めまして。
え、 YouTuber なの？そうそう、森川さん
YouTuber なんです。
すごい、
すごいでしょ。
すごいわ。
そう、ビキニ着てこう
して振り回してる。見ます、今すぐ見ます。はい、
嘘なんです、そうじゃないんですが、
うん、
その YouTube を立ち上げたきっかけというのが、
はい、
まあ何人かの人たちと一緒にチームを組んで、
うん、
ミニシアターね、
はい、
ミニシアター勝手に応援プロジェクトっていうのを作ったんです。でと言いますのも、ちょうど昨年の今頃ぐらいから、
うん、
もう本当に映画界が、もちろん映画界だけじゃないですよね、たくさんのお仕事の方がもう大変な思いされてるんですが、特に映画館の中でもミニシアターは100人ぐらいの座席で、
はい、
そこ例えば半分しか入れてはダメですとかなったら50人になってしまう。
そうですよね。
でそういう意味でいろんな方がいろんな活動で応援しようというのを昨年のまあ3月の終わりぐらいから4月にかけてされていて、
はい、
例えば深田浩二監督、淵に立つなどの、
うん、
あの監督とか浜口竜介監督、寝ても覚めても、このお二人はミニシアターエイドっていう基金を立ち上げて、
はい、
クラウドファンディングでこの寄付を求めようと、
うん、
で期間もそんな長くなかったんで、
はい、
まあいただいた寄付は全日本国中のミニシアターで割って配りますっていうことだった
ん
で、
うんう
ん、最初はまあ1億円も、ね、集められたらいいな、だ結果的に3億5000万円以上ぐらい集まって、それがまあ各ミニシアターにまあ配られたっていう一つのまあ活動、はい、でもう一つはその入江優監督が、まあ、ご自身のブログの中で、
うん、
こういうミニシアターを応援していきましょうっていうのをあの打ち上げられたり、それからもう一つミニシアターを救えプロジェクトっていうので、セーブザシネマって、これはたくさんの皆さんから署名をいただいて、
うん、
でその署名によって、まあ、映画監督とか脚本家俳優さん皆さんに声をかけて、ミニシアターの方々を救う助成金をなんとか、まあ、政府の方から認めてもらえないかという署名で、この署名も6万6828筆。まあ署名された方のお名前を見るともうすごいんですよ。
そうそうたる、
でそういうのが集まったりして、京阪神におきましては T シャツを売ろうという、
はい、
セーブアワーローカルシネマズっていうのがあって、まあ映画を見に来てくださいは言えないけれども T シャツを買ってください、
うんうんうん、
これもたくさんの方がご協力くださったりっていう、はい、数々のそういうプロジェクトがあったんですけど、まあ私たちの中ではなんか他にちょっとでもできる方法はないかなっていうので、うん、YouTube チャンネルを作って、
はい、
そこでそのミニシアターで上映される映画、
ほうほうほうほう、
なかなか今二極化していて、すっごくヒットする映画はすごいヒットするんですけど、
うんうん、
もう人知れず終わっていく作品もいっぱいあるんです、
ね、はい、
どちらかといえばそうして人知れず終わっていく作品に焦点を当てて、なかなか見る機会もないし、
で
キューちゃん映画って、
はい、
どういう形でみんなどんな映画があるかって吸収される、
うんうんうんうん、
まあ情報として、
はい、
一番多いのって何やと思います？
一番多いのは映画館 予告編？
そうなんです、
うんうんうん、
予告編なんですよ、
はいはい、
だから映画館に行かなかったら予告編を見ることができない。
あ、そうなんですよね、
ええうんうんうん、だからどういう映画が上映されるかっていう情報はもちろんインターネットですごくね、
はい、
こうしてこの番組なんかも皆さんが見られるけれども、うんうん、予告編で見る機会がないっていうのはある意味ちょっとそういうのを知る機会が減ってしまう。
知る数もかなりそれで減りますよね。
そうですね。
どんな上映されているのかという、
うんうん、だからそういう意味でも、まあ、映画をこんな映画もやってますよっていうのがご紹介できたらっていうので、うん、のミニシアター勝手に応援、本当に誰にも頼まれてない勝手に応援プロジェクトを作ったんですけど、
YouTube のそのチャンネルというかタイトルは
森川みどりのシネマへようこそ。
はい、皆さんチェックしてください。森川みどりのシネマへようこそで検索したらいいんですね。
はい、
うんうんうん、
もうぜひ皆さんお願いします。再生回数少ない
っすか。ここで跳ね上がったらいいですね。
ねえ、さすがこの番組ですからね。
皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
チャンネル登録者数少ない。なんか制作されてる方が、はい、まあ、私たちそれぞれ個人で動いてるんですけども、うん、みんな集まってできないからスタジオもなしで、はいはい、私は自分の家で録音したりしてるんですけど。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
温かみのあるアットホームな形で
雑音だらけの
仕上がっていくわけですね。でもその森川みどりのシネマへようこそをそのチャンネルを見るとどんな形で紹介されてるんですか。
作品新作っていう形で、まあ、5分ぐらいで予告編があって、はい、で、
うん、
でスチールがこう出てそこにこう解説があって、いわゆる予告編ご覧になった後ちょっとパンフレットをパラパラめくる感じで、そのパンフレットの中に書かれてる言葉が文字にも出てるんですけど、
はいはい、
後ろで私がナレーションをしてますという感じなんです。
いいですね。
なんかすごい短いからサクッとは見れるんですけど、
はい、うんうんうんうん、でどんな映画なのかなっていうことを知ってまいて触りを見て、 それで映画館に足を運ぶっていうきっかけがそこでできるわけですね、
は
い、
そうなんです。でそれともう一つは、
うん、
ミニシアターを順番に取材していこうっていうことになりまして、
ほうほうほう
ほう、それももちろん私たちは行けないですから、
はい、
そのミニシアターの中で支配人の方とか広報の方が、うん、まあ、動画を自分で撮っていただいて、
はい、
自分で喋ってもらって送ってきてもらって編集をするという。
あ、それ面白いですね。
結構ミニシアターって凝ってはりますの で
濃い方多い
です。そうです、そうです。
いい意味でね。
いい意味で、
はい、
そうなんです。愛情がね、
うんうん、
深い、映画への愛が深いから、
はい、
だからもう突然ここでクイズですって出てきはったりとかっていうのがある。これはもうすぐいろいろと上がってきますから。
はい、なんか映画館で働いてる方に会いたくなるっていうきっかけは新しいですね。で
ミニシアターっていうのは、はい、もちろんそこで上映される映画のファンも来られますけれども、
うん、
映画館にファンがついてはるんですね。
わかる、すごくわかります。
そうですか。
はい、映画館、この映画館で上映されてるんやったら間違いないだろう。
そうです、
言って見に行くっていうありますね。
そうですよね、
うん、
ただこのミニシアター文化っていうのは1980年代中頃ぐらいからバブルの頃にかけてすっごい人気あったんです。
うん、
私たちはちょうどその時期に、まあ、もう働いているし、そういうのがファッションだったから、まあいろんなミニシアターへ行っていろんなそのアート系の映画を見て、
うんうん、
でも意味も分かれへんのに後でみんなで語り合って、
分かる、めちゃくちゃ分かります。
でもそういうとこから例えばビブ・メンダースとか、うん、ジム・ジャームシュとかもう有名な監督いっぱいね、アンリー監督とかホウ・シャオ・シェンとかチェン・カイ・コーとか、うん、もうチャン・イーももういっぱい出てますよね。
うん、
もう一人どうしても言われへん名前がクシシトフ・キエヒロス・スキーっていう人。これ何回言ってで、これトリコロール青の愛とかのあの監督ですけど、はい、何回も言ってもみんな言うクシュシュシュとって言いながら、あのポーランドのあの監督のトリコロールのあそこのシーンはね
すぐ飛ばしてしまうんですね。そうそう、シュシュシュって言ってしまってね、
哲学的な話をしたりとか。
へー、でもすごく豊かですね。映画ってその作品にも種類がありますけど、その映画を愛する人たちを感じられるチャンネルっていうのはすごい温かみがあっていいなと思います。
まあ、そういうミニシアターのアート系の映画がお好きだった方、うん、結構年齢層がもう高くなってるので、
はいはい、
そういう方々がなかなかミニシアターへ行かれる今の時期は行きにくいって方多いので、うん、まあ、ぜひその一つのきっかけになっていただきたいし、
はい、
もう一つは今ミニシアター若者離れってよくニュースとかで言われるんですが、
うん、
いや離れてるんじゃなくて最初から来てはれへんのですよ
でもあの予告編で言うと次その映画館で上映される予告編が流れるのでミニシアターも一度足を運ぶとあこれまた見たいなとかっていう扉が開いていきますのでね。
もうおっしゃる通りです。
マトリョーシカみたいに ね,
ね、そうそうそう、どんどんどんどん中にちっちゃいのが入ってるの
まだまだいるよっていう形でね新しい世界が広がるのでそれは良いきっかけになりそうですね。
そうですね。で、まあ、あの独特のね100人ぐらいの席で独特の感じの受付があってっていうのも楽しいし、うん、
はい、
だからやがては私たちその元ミニシアターの支配人の人と、
うん、
そして元配給会社の宣伝ウーマンとかと一緒にやってるんですが、
はい、
キッズのミニシアター体験っていうのはやってみたいなって、そのコロナがなくなってみんなでそうして集まれるようになったら体験することによってその文化が続いていくっていうのになりますからね。
確かにタイムスリップ感もあって、
はい、
あ椅子の心地よさが逆を言っていることの心地よさみたいなのとか、そうそ
う
そ
う、ちょっと硬いなっていう。
そうなんですよね。ある時絨毯のシミが一個なくなってたらなんかちょっとドキドキしたりして何かあったのかなと思ったりもするんですけども、これミニシアターの扉を開ける素敵なきっかけになると思いますので、皆さんぜひ YouTube チャンネル森川みどりのシネマへようこそ、えこちらチャンネル登録していただいてですね、皆さんぜひ見ていただき新しい映画の世界と出会っていただきたいと思います。私もあのアナログ人間ですけど、
はい、
いろんな人の手を借りて YouTube 見てみて、
そんないろんな人の手借りたくんのですか
とりあえず私の携帯ガラケーなんでそれでは見れないのでなんとか、はい、森川みどりのシネマへようこそたどり着きたいと思いますので、
ありがとうございます、よろしくお願いします。
はい、ということでマイシネマヒストリー、今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにお越しいただきました。素敵なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ
先読みシネマ情報、先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はディズニー映画の塩崎彩さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、ノマドランドです。
はい、あの先週と今週とゲストに登場していただきましたシネマコミュニケーターの森川みどりさん大絶賛
やった、
めちゃめちゃ良かったよけいちゃんすごい熱量で言っていらっしゃいました。もうそのままこのコーナーも出てもらおうかと思ったんですけども、はい、スタジオの外で楽しまれるということなので今聞いていらっしゃいますけれども、はい、それでは早速森川みどりさんも大絶賛のノマドランド、はい、どんな映画でしょうか。
はい、ストーリーですが、アメリカのネバダ州の町に住んでいたファンという、60代の女性が主人公になります。
はい、
その町が、大企業が開拓した炭鉱町として栄えていたんですけれども、
うん、
不況の煽りで企業が倒産したことによってその町そのものが閉鎖されることになったんですね。で、長年住み慣れた家を失うことになったファンなんですが、あの彼女が下した選択っていうのは一台のキャンピングカーに亡くなってしまった夫との思い出を積み込んで、車上生活者、つまり、現代のノマドとして、季節労働の現場を渡り歩くっていうことだったんですね。ノマドっていうのはもともと遊牧民っていうあの意味でして、
はい、
まあ、なんですけれども、このようにこう定住をせずに車上で暮らすっていう方々が今のアメリカには実は多くいるんですよね。はい、まあ、そんなファンもあとそうした形で例えばアマゾンの配送センターで働いたりですとか、
はい、
キャンプ場のスタッフとして働いたり、まあ、短期労働でお金を稼いで次の土地へ行くっていう生活をしていく中で、まあ、毎日を懸命に乗り越えながら行く先々で出会うノマドの同じような方々と心の交流を通してこう自由な旅を続いていくっていうロードムービーになっております。
あ、まあ現代の、まあ、アメリカとか世界的に抱える、はい、こう労働の問題も、うん、
はい、
表現してまたロードムービーとして、
はい、
いろいろな場所を巡っていくというのも映画で楽しめるってことです
よね。はい、そうですね。結構あの私も、映画を見る前まではこう何でしょう、アメリカの経済のちょっと暗い部分を焦点に当てた映画なのかなと思ってたんですけど、
うん、
なんか全然見たらそうじゃなくってすごいあの心が洗われるような、
うん、
あの希望のある映画だったんですよね。
うーん、
本当に
こう力強く生きていくっていうことと、あとこうでなきゃいけないって思い込んでいるものが、
はいはい、
意外とそうでもないみたいなところっていろいろ学ぶべきことがあるだろうなとは思いますよね。そうですね。
なんかこの映画が本当にすごいっていうポイントが、
はい、
あのいくつかあるんですけれども、あの実在のノマドの方々をそのまま登場してもらって撮影しているんですね。
うんうん、
で、出ている俳優さんっていうのは本当結構数人ぐらいで、あの主演のフランシス・マクドーマンドは、
はい、
あのアカデミー賞を過去2度オスカー取ってる女優さんなんですけれども、まあ、その方がもうほとんど中心で、その何でしょう、マクドーマンドの勢いというか演技のすごさっていうのも本当にすごいですし、あの本当に何でしょう、こうドキュメンタリーにしか見えない映画なんですよ。
でもあの予告編で映像を見ても、
はい、
本当にドキュメンタリー映像なのかなという印象を受けますよね。なので、まあ、本当にリアルな、
はい、
今というのも切り取られていて、
そうですね、
これマクドーマンドが一番リアルじゃないのかな、
はい、
みたいなところもありますしね。
そうなんですよ、本当私にとっては本当にあのこうファンっていう女の人が本当にそこにいて、
はい、
あの実在してる人にしか見えなかったので、うん、なんかそういう風な表現をできる映画っていうのが今までにはなかったんじゃないかというか、
うん、
本当に
映画を見た後、はい、誰が俳優さんでしょうかっていうクイズが出た時に多分マクドーマンドだけは違うって最初に外して考えそうな感じがします ね、
はいはい、
でもかなり壮大な作品ですよね。は
い、そうですね、もうなんせこうアメリカのこう雄大な自然っていうのがバーンってずっと出てくるんですね。まあこうあれ何でしょう、アメリカの西部の荒野の雰囲気だったりとか砂漠っていうのもあのこう行く先々で出てくるんですけれども、なんかその自然にもこう心が洗われるような感覚がありますし、なんかあのその出てくるノマドの方々はあの皆さんこう高齢者であの大きなこう喪失感を持った方々なんですけれども、
はい、
なんだかあのそれをこう抱えて、またはそのノマドの人たちとのその心の交流っていうのを踏まえて、でかつ自然があるっていう、そういうなんだか新しい生き方っていうか、あの逆にすごい救われるというか、本当にそういうなんか不思議な感触でこう心に残り続ける映画になってます。
これもうその大自然って言って、はい、やっぱり映画の大きなスクリーンで癒される、
はい、本当本当
見たいですよね。でも本当にこのコロナのこの、
はい、
まあ1年間ちょっとぐらいになりますかね、はい、の間にこう自分自身の生活とかがこう内側に行ってしまっていることって多いと思うので、うん、
はい、
ちょっとこう心を広げるというかね、
はいはい、
折りたたんだものを一回まっすぐ折り目も愛しながら広げるみたいなの 果、はい、できるのはすごいいいですよ ね、
そうですね。なんだか今までの囚われていたものをこう広げてくれるというか、うんうん、なんか断捨離じゃないけれども、うんうんうん、心のなんか整理というかそういうのができると思います。
へ、うん、だって今日の塩崎さんちょっとなんかあのこうなんだろう、
はい、
気持ちよさそうな感じです
ねまだまだ喋ってる時出ちゃってます
私自由ですみたいな、はい、気持ちいいですみたいな感じがすごい伝わってきます、はいはい、私もその気持ちよさの域に達したいなって思うのでいいななんかいいなという気がしますよね。これ、まあ、世界的にとか周りの方々のこう評価とかはどうなんですか、は
い、そうですね、先日もゴールデングローブ賞の発表がありまして、作品賞と監督賞のダブル受賞を果たしました。
素晴らしい、
はい、特にこの監督のクロエ・ジャオ監督、中国ルーツ の、 女性なんですけれども、
はい、
まだ30代の若い方 で、
うん、
でこのアジア系の女性が、ノミネートとあとさらに受賞しちゃうっていうのも初めてなんですよね。
うん、
それが素晴らしいですし、今までもベネチア映画祭とかたくさん受賞してますので、アカデミー賞は最有力と言われております。
そうですよねそれは、
はい、
森川さんも言ってます
やった
絶対行くわねって、はい、おっしゃられてました。本当力強いですよね、
はい、
森川さんの太鼓判ってあもう素晴らしい作品なんだっていうのがね、はい、すごい伝わってきますけれども、
はい、
ぜひね皆さんもいろんな気持ちを抱えていると思うんですけれども、その気持ちをこう大きく解放できる、
うん、
素敵な前向きになれる映画ということなので、うん、ノマドランド映画館に足を運んでいただきたいと思います。これいつからどちらの映画館になりますか？
はい、3月26日から東宝シネマズ梅田さん他にて公開になります。
はい、皆さんぜひ足を運んでください。フランシス・マクドーマンとはもうスリービルボードのイメージがすごく強くて、
はい、あれも凄まじい人です。
そうですよね、人間なんですけどもう一人人間が中から出てくるんじゃないかというあの演技力で、
はい、
今回はどんなこう強くそして柔らかい女性を演じてるのかも見物だなと思いますし、
はい、
アカデミー賞の結果を楽しみにしながら映画館に足を運ぶっていうのもね、はい、いいですよね。ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。ということで先読みシネマ情報、本日はディズニー映画の塩崎彩さんに、森川さんも大絶賛ノマドランドご紹介いただきました。あなたの人生を変えるかもしれない特別な作品です。塩崎さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ